ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。野田佳彦総理大臣は10月8日の午後、総理大臣官邸において、北朝鮮による拉致被害者のご家族で構成する家族会の皆さんと面会しました。家族会からの出席者は次の方々です。拉致被害者、田口八重子さんのお兄さんで、家族会代表の飯塚茂雄さん。同じく、田口八重子さんのお兄さんの本間勝さん、田口八重子さんの息子さんである飯塚浩一郎さん、拉致被害者有本恵子さんのご両親の有本明弘さん、佳代子さん、帰国された拉致被害者の千村富貴恵さんのお兄さんの浜本七郎さん、拉致被害者増本留美子さんの弟さんご夫妻の増本照明さん、敏子さん、拉致被害者横田めぐみさんのご両親の横田茂さん、早紀江さん、拉致被害者松本京子さんのお兄さんの松本はじめさん、拉致被害者市川修一さんのお兄さんご夫妻の市川健一さん、龍子さん、拉致被害者松木薫さんのお姉さんの斉藤文夫さんなどです。また政府からは野田総理大臣をはじめ、藤村修内閣官房長官、山岡健二拉致問題担当大臣、松原仁拉致問題担当副大臣などが出席しました。面会の冒頭、野田総理大臣は次のように述べました。内閣総理大臣兼ねて拉致問題対策本部の本部長を務めます野田佳彦でございます。拉致問題は我が国の主権侵害であると同時に重大な人権侵害であります。この問題を国が責任を持って解決をするということが基本でございます。それはどのような政権であろうと、誰が内閣総理大臣になろうと、これは国の基本姿勢でございます。その中で何よりも大事なのは、我が国としての取り組みもありますけれども、国際社会においてこの問題の重大性をご認識をいただき、そして理解と協力を求めていくということも大事だと思います。先だって国連総会におきまして、拉致問題について私の決意を申し上げました。それは、 一日も早くご家族の皆様が日本に帰ってくるように全力を尽くすという決意とともに、ぜひ北朝鮮にもそうした行動を強く求めていくということと、合わせて国際社会の理解と協力を求めさせていただきました。国連総会では通常ですと核とミサイルの話と並列的に語られますが、特にこの拉致の問題について語ったところでございます。加えてオバマ大統領との二国間の会談、イ・ミョンバク大統領との二国間の会談、あるいはバン・キムン国連の事務総長との会談など、あらゆる場面においてこの問題を訴えさせていただきました。その他に国連総会だけではなくて、日本に各国の代表が来られた時にはコロンビア、あるいはフィリピン、インドなど北朝鮮の人権状況決議に棄権してきたような国々については、今回も国連総会で我が国は決議案を提出をするので賛成をするように求めてまいりました。いくつかの国では前向きに検討するとのことでありました。これからもあらゆる機会を通じまして国際社会の協力を求めていきたいと考えております。3月11日の東日本の大震災の発災の際に、ご家族と連絡が取れずに大変不安を持たれた方が日本中たくさんいらっしゃったと思います。長い歳月、長い年月にわたってそういう不安な思いを持ってらっしゃる拉致被害者ご家族の思いを、今多くの国民が共有できるという状況ではないかというふうに感じます。今まで以上に力を振り絞って拉致問題の解決に向けて全力を尽くすことをお誓いを申し上げさせていただきたいと思います。要はいかに実効性のある協議を北朝鮮と行うかどうか、そのためにはあらゆる方策を検討していきたいと思いますので、忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上のような総理からの冒頭の発言に続いて行われたご家族との意見交換の際の、野田総理に北朝鮮に行っていただきたいとの思いを持っているとのご家族からの発言に対して、野田総理は、行って解決できるのであればいつでも行こうと思います、そのための環境整備をしたいと思いますと答えました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月24日金正日国防委員長のロシアイタルタス通信による書面インタビューに対する回答について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月13日に金正日国防委員長がロシアのイタルタス通信の質問に答えた書面インタビューの内容が10月19日に朝鮮中央通信によって報道されました。この書面インタビューというのは金正日国防委員長がこれまで行ったものとしては3回目にあたります。2001年7月と2002年9月に金正日国防委員長は書面インタビューを受けておりましたが、今回は3回目ということでありまして、非常に金正日国防委員長が外国のメディアのインタビューを受けることは稀でありますので、特にその対外関係、対外政策について言及したという点で非常に注目される内容だったかと思います。今回のインタビューの中でまず金正日国防委員長は6者会合について前提条件なしに一日も早く再開するという従来の立場を再確認いたしました。そして919共同声明を同時行動の原則のもと 全面的にかつ均衡的に履行することによって全朝鮮半島の非核化を実現していこうとする北朝鮮の原則的立場には変わるところがないと、まあ、こう述べたわけであります。まあ、全面的均衡的という言葉を使っているところが注目されます。と言いますのは、読者会合が再開された後、この旧地区共同声明を実行するにあたって非核化だけではなく平和体制あるいは下水路提供問題といったものも同時に並行して行いたいという、まあ、北朝鮮側の意図が強く示唆されていたからであります。アメリカとの関係につきましては極めて積極的な姿勢を金正恩国防委員長は示しました。毎日アメリカが今からでも対朝鮮敵対政策を捨てて、我が方に善意で対するのであれば、我が方は米国との関係を改善する用意があると、こう述べたわけでありまして、まあ、関係改善への意欲を示しました。一方、日本に対しては消極的な姿勢であったと言っておるかと思います。それは日本が核を生産して敵対政策をやめるのであれば、我が方と日本との間の関係も正常化されうるでありましょうという言い方にとどまったからでありまして、まあ、これは日本が核を生産するということが前提になってますので、まあ、これは当面ありえないと、まあ、そのことは北朝鮮も分かっているはずですから、当面日本との関係改善というのは見込めないんだと、そういう姿勢が、まあ、今回の金正日署名インタビューには示されていたかと思います。今回のイタルタスの署名インタビューの中でおそらく最も注目されると言ってよろしいかと思いますのは、金正日国防委員長が強制大国という言葉を使わずに強制国家という言葉だけを使ったという点であります。この間ずっと北朝鮮は強制大国建設というものを目指してきましたが、しかし強制大国を作るためには経済強国が必要になる、まあ、すなわち経済再建、経済建設が必要になるということでありますが、まあ、そこが非常に難しいということから、強制大国という言葉をやめて強制国家という言葉を今使い始めたと考えられると思います。まあ、その点で今回の署名インタビューの中で、金正日国防委員長が強制大国とは一回も言わずに強制国家建設を、まあ、目指すという言い方をしたことは、まあ、今後本格的な経済再建は、まあ、無理であるということを、まあ、間接的に、宣言したと言ってよろしいかと思いますので、そういう点では、北朝鮮の一般の人々にとって経済が改善されずに苦しい時期が今後も続くであろうということを、まあ、強く示唆する、まあ、そういう内容の金正日国防委員長のインタビューだったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージです。このメッセージは、本年9月14日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
めぐみちゃん、元気ですか？今年日本はすごく暑かったんですけど、それでもお父さんお母さん、それから拓也、哲也の家族もみんな元気に過ごしてますから、ご安心ください。8月の30日にアメリカ人の監督さんが作ってくれた長い映画を神奈川県の方で上映して、で、これはこれからあと7回、映画を上映して、いろんな方に めぐみちゃんのことを知ってもらうようにしております。それからまた前のめぐみっていうアニメとは別に新しいラチっていうドキュメンタリーのビデオをまた作ってくれました。でこれも前と同じように、まあ、CD や DVD を貸し出す店の人がみんなにただで見せてあげるような形になって、たくさんの人に見てもらえるようになりますから、またこれもめぐみちゃんのことがみんなに知られることになります。それからまあ、写真展をやったり、いろんなことでめぐみちゃんのことを皆さんに知っていただいて、早く一日も帰れるようにっていうことの、まあ、世論を作るために我々も動いています。それで今住んでる川崎では10月5日の日に国民大集会神奈川ということで講演をしたり、それからまあ歌を歌ってくれる人がいたりっていうことで、皆さんにめぐみちゃんのことを知っていただくようにしてます。それから新潟では同じクラスの吉田直也さんがまあバイオリンで、あとクラスの人が全部でプログラムを作ったり、会場の予約をしたり案内をしたりっていうことで、クラスの人が全員でめぐみちゃんのためのコンサートを開いてくれます。今年は11月6日に開くことになってます。それから11月15日はいつもの年と同じように、また新潟の県民会館で一日も早く帰るようにということで、みんなが話をしたり、それからまた講演をしたりということで、みんながめぐみが一日も早く帰ってくるようにということを願っているんだということを、まあ、知らせる会を開きます。まあ、特にはこちらの方も変わったことはありませんが、皆さんから健康に気をつけるように我々も言われておりますので、まあ、それは、まあ、十分これから気をつけて、いつ帰ってきてもいいように準備をしています。めぐみちゃんも一日健康には十分気をつけてください。こちらのことは何も心配ありませんので、元気に暮らしてください。またラジオでお話しします。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのお父さん、横田茂さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1963年のヒット曲、広田美恵子さんの悲しきハートをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、 有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。